美チームの皆さんに成果を歌ってもらって嬉しかったですね。歌えるんだ。じゃあ、年寄りに合わせてもらってね、歌っていただきました。嬉しいです。感謝です。それでは今日も御言葉を、お話ししていただきたいんですが、その前にこれから読んでいただく聖書の箇所は、ああそこは知ってるなというように思われるところだと思いますけども、ここに、イエス様が見えていて私たちが見えていないものがいくつあるでしょうか。そのことを注意しながらこの話を聞いていただければと思います。今日の見えないもの、イエス様は見えているけども私たちが見えないものいくつあるかを頭に思いながら聞いてください。
はい、はい、それではお聞きください。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡りました。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになりました。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられました。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきました。彼は4人の人に担がれていました。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしました。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われました。ところが立法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えました。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われました。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われました。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がりすぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行きました。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めました。
私は退職しまして、その後15年ぐらいですね、礼拝メッセージは全部お断りしてきたんですよね。バイブルトークならやります、礼拝メッセージお断りって。それでここで何回か経ってますけど、本当にね15年ぐらいぶりぐらいなんです。すごいでしょ。もう先生に頼まれるとね断れないよね。他の牧師たちはね、いやちょっとすいませんとか言って断れた。バイブルトークでメッセージもできるかなということでやりかかってるんですね。いやいけるなって少しずつ分かってきたんですよ。他の牧師先生にね、徳垣先生バイブルトークでメッセージするのは難しいですねって言われるから、いっぺん私もやってみないといかんなと思ってたんですが、はい、バイブルトークをやり方で、礼拝メッセージできるということを少しずつ分かってきまして、ここの教会で練習させてもらったんで、皆さんご協力ありがとうございます。今 今お話をお聞きいただいたと思いますが、この聖書のお話の中にイエス様には見えているけど人には見えていないものがいくつあったでしょう。今日奉仕者礼拝でね、この同じ質問をしたらね、まだあの子イエス様死んでないと、クリスチャンないと言ったんですよ。その中学1年生の子が2つありますって言ったの。おお、すごいね、よく気がついたね、まだ聖書開けてないんですよ、2つありますって言ったんです。皆さんいくつあったと思います？どなたか。いや、別にね、記憶力をテストしてるんじゃないから、皆さんご心配なく、ちょっとこうしてね、一緒にこう探して考えていただきたいと、ね、3つありました。彼は2つ言いました。1つは信仰、イエス様が見えていて他の人が見えていないのは信仰。もう1つ彼は言いました、心って言ったんですよ。おお、よう聞いてるなって感心しました。もう1つあるんですよ。はい、お楽しみに。はい、この4人の人が1人の中風の人を運んでやってきました。イエスがカペナウムという町にいる時のことですね。家におられるということが皆さんに知れ渡ったので、口から口に、当時は携帯とかなかったので連絡し合うことができなかった、全部口頭で口から口に伝えていって、まあその家にですね、どのくらい大きな家か分かりませんが、たくさんの人が集まってきました。イエスが家におられるということが分かったのでと書いてあるので、カペナウムはイエス様の宣教の、まあ中心的な場所でしたね。この家にイエスはひょっとしたら絶えず帰ってきてたんじゃないか、ここがイエス様の居場所となっていたところだったかもしれないんですね。よく分かりません。家におられると分かったって言ってるので、あの家だってみんな分かったんだ。そういう家がカペナウムにあったようです。その家にですね、人がたくさん集まってきてたためにもう入れないので、4人の人たちはおそらく外に階段が、こう外付けの階段があったんじゃないかと思うんですけど、こうそこ上がっていって屋根に登って上の方を壊したんですよね。人の家なのにそんなことをしていいの、信仰だったら何年もやっていいのって、それ私反対ですからね。信仰でも常識を守らないかんなんです。だけどちょっと屋根に穴が開いて、そして大勢、その人大勢下にいるの、そこに床法とですから寝たままの状態で中部の人が四隅をロープで吊るされてずーっと降りてきたわけ。うわー、ようそんなことするなと思って、上にいる人たち相当力が強いとの持てませんよね。これ4人で行けたかな、多分もっと人がおったかもしれないんですよ。あれそれで屋根の上ですからね、相当大変だったと思うんだけど、見事に下ろしたんですよね。はい、多くの人は屋根に穴が開いて空が見えてきたとかね、うわー人が降りてきたとか見てたんですけども、イエス様は別のものを見てました。彼らの信仰を見たと書いてあります。さて皆さん、この4人の人とね、中部の人どんな関係だったと思います？何か親しい関係ですよね。これここまでしてくれる人ってそんなにいないと思うんです。想像ですね。これバイブルトークで聞くんですわ。みんないろんなこと言うんですね。お友達だとかね。私は思うのはね、親子じゃないか。お父さんと子供たち。子供たちの友達も入ってたかもしれないんですけども。まあ、そういう想像、これ自由ですね。想像するともっと身近に話が身近に感じられるので、そういうふうに想像するようにしてます。もうこれ諦めて帰ってもよかった話なんですね。もう出直してこようとかね。しかし彼らは諦めなかった。人の家に穴開けるんで、それちゃんと家主さんに 了解もらったはずです、ね、すいません屋根穴開けさせてください、あとちゃんと修理しますもう OK それじゃあいいですって許可が回ってるはず。誰かロープを取りに行った人もいる、持ってきてないから最初から屋根壊すとき中いると思うんですよね、手でバリバリはできないよね、なんか道具を取りに行った人もいるかもしれません。そういうことは聖書の中で全部省略されていますけども、4人いるから、あれもっといたかもしれません、手分けしてね、みんなでね打ち合わせしてね、そしてこうパッパッパッと誰かリーダー的な人がおったんですよ、 あんたこれやってあんたこれやってとか言って、はい、そういうふうにしてこの人たちは見事に厨房の人を寝たままでイエス様の目の前にこう吊り下ろしたわけです。はい、このあとですね、イエスは彼らの信仰を見て厨房の人に向かって起きて歩けとは言いませんでした。あなたの罪は許されたと言われたんですよ。別にこの人罪許してもらうために来たんじゃないよね。え？言われた本人もびっくりしたと思うんですよね。私は病気治してもらうために来たのに、罪許されるために来たんじゃないのにと思ったかもしれません。そばにいた律法学者たちがけしからんと、罪を許すことができるのは神様だけや、この人は神を冒涜していると口に出しては言わなかったけれども、心の中に思ったことをイエス様はご自分の霊で見抜かれた。そしてチャレンジされたんですね。起きて歩けというのと、厨房の人に向かって起きて歩けというのと、あなたの罪が許されたというのはどちらが優しいか、皆さんどちらが優しいと思う？これいろいろ議論が分かれるんですわ、バイブルトークして。ある兄弟ね、60代ぐらいの兄弟だったんです、昔ですね、1ヶ月ぐらい後になって、先生あれどっちですかとか言うんですよ1ヶ月考えとったのが嘘、それで結論が出ないねどっちが優しいんや、どっちが優しいんや、ずっと考えたそうですけど、面白いですね。これ本当どっちが優しいのかと言われたらすぐ答えにくいような質問ですね。これは私は別に今すぐ答えませんけども、私なりのあれあるんですけどもね、言わない。皆さん考えてください、どっちが優しいのか、イエス様が質問しておられる。はい、それでイエスはその後厨房の人に向かって起きなさい、ここを取って歩きなさい、そう言われた途端に長年寝たっきりだったこの厨房の人が起き上がって、自分の寝ていた寝床をほいと担いで、みんなの前、見ている前をほいほいほいほいと歩いて出て行ったんですね。これを見ていた人たちは皆さんびっくりして神様を褒めたたえたということです。はい、この話初めてじゃないところだと思いますが、見えないものでイエス様が見ておられるものが3つあったんですね。一つは彼らの信仰でした。この彼らの信仰というのはどういう信仰でしょうか。彼らはとにかく一人の人をイエス様のもとに連れてきたわけですね。イエス様のもとに連れてくる、障害があり問題があり難しいけども、イエス様のもとに連れてきた、この信仰をイエス様は見られたって。ああ、信仰とは、信仰とはイエス様のもとに来ることですね。イエス様のもとに連れてくることですけども、イエス様のもとに来ることは信仰です。ここで皆さん教えられますね。皆さんイエス様のもとに来てますか。いや、教会に来てます、礼拝に来てます。はい、教会に来て礼拝に来る、賛美を歌う。私は、イエス様に来る来方っていうのがいろいろあると思いますね、今日。賛美を歌いましたけど、 あれ詩編の100編でしたね、感謝持って主の大庭に入れ、感謝を持って賛美を持って主のもとに来いという賛美なんですね。あれ私たちは賛美を歌う、神様に褒めと賛美をするのは主のもとに来る方法なんですね。おお、優しい方法ですね。今は目に見えませんけども、私は目に見えない主のもとに賛美を持って主のもとに近づいていくんですね。はい、他にも私たちは主のもとに近づくことにおいて祈りも主のもとに近づく方法だと。こうして礼拝に来ることは誰かに会いに来るということもありますが、主のもとに来るために私は礼拝に来るわけですね。イエス様に出会うためです。聖書を読むのも、まあ聖書を読む読み方いろいろあると思うんですけども、私は聖書を読むとき神様でどういう方か思って読みます。イエス様でどういう方なのか、あんまりいろいろわからん方はいいんですよ、わからんとか飛ばします。もう私ね、もう60年以上聖書を読んできたけどわからんところがいっぱいある。わからんところで引っかかってたらね、聖書さっき読めないからもう飛ばすんですわ。わからんところ、わかるところを読むようにしてる。はい、一番心に留めるのは、神様ってどういう方なの、イエス様ってどういう方なのかを求めて聖書を読む。これはイエス様のもとに来るやり方ですね。ヨハネによる福音書の5章の39、40、これも皆さんにいつも言ってるところなんですけども、これバイブルトークの取材聖句ですけども、イエス様はユダヤ人たちにこう言いました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って読んでいるけども、この聖書は私について証ししているの、それなのにあなた方は命を得るために私のところに来ようとしないと、こう言っておられます。だからイエス様から言わせたらね、聖書を読む目的はイエス様のもとに来るためです。でイエス様のもとに来たら何があるの、何かいいことあるんですか。あるんです。命を得るんですね。元気になる、平安が得られる、喜びが得られる、愛が得られる。イエス様のもとに来たら、ブドウの木につながる枝のようにイエス様のもとにつながってくれば命を得るんですね。そうなってんですよ。ハレルヤですね。素晴らしいですね。そんなに難しく聖書を読まなく考えなくても、イエス様ってどういう方の思ってイエス様のもとに行く読み方、はい、こうそう難しくないと思います。はい、それでどこまで言ってた、ヘブル人への手紙の11章の5節6節にこう書いてあります。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。はい、イエス様のもとに私たちは行くんですけども、先にイエス様がこっちに来てくれたんですよね。人となってイエス様が人となってこの世に来てくださった、先に向こうからこっちに来てくださって、それで私たちもこっち、イエス様がカペナウムに先に来ておられた、そして家に先に来ておられた、そこに多くの人がイエス様に出会うためにやってきた。あ、イエスが出会うというのは向こうからも来る、こっちも行く、出会うよね。神様が先に来てくれてる、イエス様が先に来た。だから私たちもイエス様に出会うために行くんですね。イエス様に出会うために私たちが行く余地を神様は残してくださって全部こっちに来ない、ね、こちらがイエス様のもとに行く余地を残してくださる。はい、ですから私たちは祈りを通してもイエス様のもとに、賛美を通してもイエス様のもとに行くんですよね。この4人の人がね、1人の人をイエス様と連れてきた。 私はこれはね、伝道についてもこのことを教えられるなと思います。この私伝道って個人伝道と言いますけど、これはチーム伝道なんですね。4人で1人の人をイエス様のもとに連れてきた。イエス様に出会うなら人は救われるんですね。イエス様に出会うなら人の罪が許されるんですね。イエス様に出会うなら癒しも起こるんですね、はい、イエス様のもとに希望がある、救いがある、命がある。だから未信者の人を私は伝道するというのは、たくさんのことを教えなくてもその人をイエス様のもとに連れてくる、連れてくればその人は救われる。一人では難しい時はあります。チームで 4,5 人で一人の人をイエス様のもとに連れていくならば、難しい状況でも、難しい困難が状況があっても優しい。だからバイブルトークで私は 4,5 人が集まってね、みんなで、これは自分たちだけの学びじゃないよ、未信者の人をイエス様のところに連れていくための練習、まず私たちが練習しておく、はい、そういうことをいつも思ってます。さあ伝道です。私はバプテスト教会伝道言ってきた、昔からね、もう伝道イエス様ね、すぐに導く、こちら清めとかね、もう先生たちは清めとか、もうあの献身とか、ね、私は伝道やね。あの教団教派によってちょっと傾向がありましてね、清めとかあんまり関係ないの、私たち伝道でバプテスト連盟ってね、日本の県庁の所在地に全部教会とあったんです。アメリカからお金もらってね、戦後ね。だからとてもね、県庁の所在地に近いところで、立地条件のいいところにあります、バプテスト連盟は。大体それであんまり人増えてないけどね、だいたいそういうとこ多いんです。この辺はよく知らないんですけど、香川県ないかね、バプテスト教会ないかもしれない、ある、高知にある、まあ何でもいいんですけど、あの何の話ですか。伝道ですね、皆さん伝道。昨日この方々とねちょっと話したんですけど、スターハウスに来てくださったから、皆さん伝道、このチーム賛美チームの皆さん、松原、あの津田の松原に出て行って、あの砂浜のところで賛美しよう。暖かくなったら楽器も持ってみんなであそこ行って主を褒めたたえよう。あの海を見ながら賛美しよう。そしてトラックス配布しよう。もうこんなんやりたいね、私やりたいんです、この年でもね。なんとかついていきますね、皆さんに伝道しましょう。はい、チーム伝道、一緒に誰かとね、これ大事です。それぞれの賜物、それぞれの持ち味、もう人とものすごくこう接触しやすい人。私の家内なんかね、歩いてたらね、バス乗ってたりしてもね、人から声かけられてくるタイプなの。私はね、いつもね、伝道しようと思ってるから、あんまり誰も声かけてこない。あちらね、あんまり伝道しようと思ってないですからね、人はよう声かけてくる、近寄ってくるんですよ。今でも歩いててね、よく人に声かけられて、あの何の話ですかね。伝道です、皆さん。私は伝道したいということを皆さんにお伝えして、それでですね、さて、心の中は見えないんですが、イエス様は心の中が見えておられる。こういう方と皆さんお付き合い したいですか。心の中全部見えてる。あ、今こんなこと思ったよ。心の中でなかなか見えないですよね、人の心。顔色を伺うとかありますけど、心の中分からん。家内とね、今津田ハウスで2人だけでしょ。で、家内こっち座って、私はこっち座って、食事してるとき、私がいつもね、なんか考えてるらしいですね。じっと一点を見つめながらこう食べてるらしいんです。ふかないがね、こうしてくるんだよ。私と話をしながら食べてよとか言って、私はね、次の日曜礼拝メッセージだ、何をかかとろうかとかいろいろ考えてね。で、考えながら食べてるとき多いんですね、自然に。 あの方は何を考えてるかは知らないけども、私が何か考えてるっていうのは分かるみたいですね。イエス様が何を考えてるかも分かるわけですね。こういう方とお付き合いするのどうですか。あなたは口で言わなくても全部分かってます。心の中で今何か思ったね、はい分かったよって。わお、こういう方とお付き合いするのはどういうお付き合いの仕方ができるでしょう。それでね、皆さんのまたあれあの話かと思われることですけど、マルタとマリアの話ですけども、先生もこの間引用されたんで私もちょっと引用。マリアって人は本当に御言葉を聞くということにおいて素晴らしい人です。今日は私はマルタを味方したい。大体皆さんがバイブルトークでね、大体こうやっていくので、僕はマルタの味方です。どういう面でマルタの味方ですか。マルタの中に祈りの姿勢を見るからです。マルタを通して祈ることを教えられるんです。どういうこと。はい、彼女は台所でイライラしながら、もう不平不満でいろいろな思いがねこうなってた。そしてつかつかとイエスのところに行って、主よ、妹が私だけに接待をさせているのは何とも思わないんですか、あなたから言ってやってって言って、あんなこと言いに行った、あれはおかしいよマルタと皆さん思うでしょう。私はそう思わない。素晴らしいマルタは、あれは祈りの姿。イエス様に言うっていうのは祈りですよ。主を感謝しますとか言ってないですけど、主を何とも思わないんですかって、あれ祈りなんです。自分の心の中のことを彼女は正直にイエス様にぶつけてます。イエス様、あんた私の話中になんでそんなことを言ってくるんやとか言ってないです。マルタの言ってることをしっかりと受け止めて愛を持って本当のことを言いました。私たちの祈りは心の中の本当の思いを主にぶつけていくことです。これは祈りです。ああ、あなたの今日の祈りは素晴らしいね、ああ感心したと。でイエス様は言わないね、あんまり。イエス様は私たちが心で思っていることと口で言っていることの、あ、違うこと、心であんなこと思ってるのは口で別のこと言ってるなって分かるのよ。イエス様付き合いにくいですよこの方。大丈夫皆さん。マルタの真似をしましょう。あ、マリアの真似もしないやね。忙しいですね。マルタの真似をしましょう。心の中にある本当のことをイエス様に言う。言い方は怒って言わなくてもいいんですよ。だけど正直に本音のところを、日本人って建前と本音がある。祈りにも建前の祈りする人がいる。本音の祈りです。イエス様と本当に触れ合っていくためには、イエス様からまた返事をもらうためには、本音の祈り、心を見てくださってるからね、この方は。ですからその付き合い方があるわけです。普通の人と付き合って違う付き合い方はしない。はい、それで心を見られる方ですから、主は。創世記の6章の5節に、主は地上に人の悪が増大し、その心に思いはかることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったと書いてあります。洪水が起こる前の話ですね、ノアの洪水。そこで創世記のこの箇所には、人の心に思いはかることが悪いことばかりだったと書いてあるんですよ。悪いことばかりしてたんで、もちろんしてたけど、主は天から見下ろして人の心を見られた。心の中に悪いことがいっぱいこと考えている。そこでノアの洪水が起こりました。起こないだけじゃなかった、悪いことばっかりしとったんじゃないんですよ。心の中を見られたんです。サムエル記の中で主はサムエルに言われました。 彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。はい、祈りについても私たちは心の思いを正直に主の前にってことによって主との深い親しい交わりをさらに持つことができます。先ほどね、あの大西さんだったっけな、姉妹が証ししてくださった御言葉は同じ御言葉、箴言の4章の23節でしたね。油断すること、何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと言わされました。あ、つながってるなと思った。油断することなく心を守れ、あなたの心を、命の泉がそこから流れ出るって言われました。箴言の言葉ですけど、あの油断しないと、油断してるとね、皆さん私たちの心は勝手なことをいろいろ思うんですよ。フラフラとさまようんですね。思いて経験があるから言ってます。こうさまようんで、だから油断してたらダメ、見張らないといかん。自分の心を自分自身が見張る人はいないんですよ。よく見張っておかないと心はどっか行ってしまうよ。小さい子供を見張っておかないとどっか行ってしまうみたいに、私の心も見張っておかないとどっか行ってしまうんです。だから見張っておい、見張っておい、何のため？命の泉がそこから湧いてくるからです。うわー、すごいね。命の泉がここから湧いてくる。聖霊様が霊において湧き上がってくる、生ける水が湧き上がってくるってイエス様おっしゃった。私たちの内側から、思いから生ける水が湧き上がってくるんですね。最後は罪の許しですね。イエス様は罪を許されました。病気を癒すのと罪を許すのと二つのことを並べておられます。癒しのためにその人は連れてこられたんですけども、イエス様はあなたの罪が許されたと言われました。イエス様の関心事は人が罪が許されて、人が永遠の命を与えられて救われることです。癒しも大切です。癒し、私今癒しのことにすごく今関心持ってます。癒し、今も癒しが起こるんですが、それ以上にイエス様は罪の許し、罪が許されて永遠の命をいただいて、私たちは主のもとに永遠に生きる、死んで終わりじゃない。年取ると皆さん、あともう少しや、時間、もう私の残された時間少ないわと思うんですよね。ですからこの福音がものすごく必要ですね。罪は許された、永遠の命を与えられている、死んでも向こうに希望がある、この希望を他に与えてくれるものないですね。聖書の信仰しかないんです。イエス様しかないです。皆さん年寄り伝道しましょう。若い人も必要ですよ、ですけど先に希望のない人たちがおられるんですね。ですから私は津田の町で伝道したいと思ってます。あと何年かわからないですけども、お年寄りの人たちにイエス様を信じても福音を伝えたいです。はい、イエス様は罪を許された。彼は自分が罪が許されると思ってなかったんですね。しかし立って歩き出して、この寝ていた床を担いでみんなの前を出て歩いていくときに、彼は不思議に心に平安が湧いてきてね、あら、体が軽くなっただけじゃなく 心が軽くなり心に喜びが湧いてきた。きっと、ああ罪が許されたってこういうことだ。両方体験したんですね、この人ね。はい、体は癒されてもまた体は死にます。罪が許されたのは永遠に続くんですよね。はい、イエス様はこのことをこの場面で教えておられます。はい、イエス様ってどういう方でしょうか。イエス様は人の見えないものを見ることができる方です。信仰を見られる方です。そしてその信仰に応えられる方ですね。イエス様は人の心が見える方です。その心に反応される方です。イエス様はこの地上で他の人が誰もできないようになことですが、罪を許す権威を持っておられる方です。権威ですね。これ神様から与えられた権威ですから、病気の癒しも大切ですが、罪を許してくださるという、そして平安を与えられて、喜びを与えられて、希望を与えられて、この人生を終えていくことができる、これ福音です。この福音を私たちは伝えたいです、イエス様がどういう方であるかを聖書は私たちに今も教えています。このイエス様に出会うなら人は救われます。このイエス様に出会うならば私たちは命を得ていきます。このイエス様に出会うなら希望が湧いてきます。他のことばかり見ていては不安になったり、世の中の情報ばかり見ているといろいろ不安が多いです。聖書の情報、イエス様を見ていくならば私に希望が湧いてくるんですね。生きようと、生きる勇気が与えられていくんです。前向きになっていくんです。お祈りしたいと思います。今朝皆さんに主が語っておられることがあるでしょうか。聖書の御言葉からイエス様が何かを言っておられるでしょうか。それをその聖霊の語りかけを受け止めて祈っていただきたいと思います。私たちにご自身を見せてくださっています。私たちも目に見えないあなたを賛美し礼拝し、あなたを信じて従っていくこの信仰の歩みに入れていただいていることを本当に感謝します。見えるものは一時的ですけれども、見えないものは永遠に続きます。永遠に続くものに私たちはつながって、ブドウの木のイエス様につながって、そこから命をいただいて実を結ぶものとされていることを感謝します。主、ありがとうございます。この津田の教会はその命にあふれる教会であることを感謝します。その命を流していく目としてこの教会を置いてくださっていることを感謝します。この教会を通してあなたの命がこの地域に、この町の人たちにも流れていきますように、届いていきますように、聖霊様を望んでください。主よ、全ての人が救われて真理を悟ることがあなたの御心です。あなたの願いです。私たちをそのためにお持ちくださるように、 お役に立ててくださるように、一人ではできないですけども、チームで誰かと一緒に賜物を生かして、一人の人をイエス様のもとにお連れすることができますよ。主を導いてください。感謝します。イエス様ありがとうございます。イエス様の名前を通してお祈りします。